皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこの大不況を乗り越えるライフスタイルです。また世の中すごい不景気になってると思いますね。大手のメーカーなんかでもものすごいリストラやってるし、不動産の方もですね、なんか表面的な華やかさとは裏腹にですね、なかなかこう、まあ値段が上がってしまったっていうこともあるんでしょうけども、今までのように動かなくなってきてますね。世界を見ればそれはすごい不景気ですよね。本当に東南アジアもかなり不景気だし、中東なんかも本当に何にも仕事ないようなところもあるし、アメリカなんかでも今回金利急上昇しましたから、これはもう非常事態ですよね。で、なんか日本の方も今日はなんか国債の10年満期の国債の金利が 0.098 なんてさっき見てついてましたよ。もうこれ 0.1% でしょう。ものすごい金利の上昇の仕方ですよ、これ。この超低金利が上がるときって一番大変ですからね。そうするとね、これ、どういうことになるかというとですね、こう今までのようにこうお金を求めてやる経済はもう無理だということですよ。お金回んないんですよ。要するにこの世界の金融市場があって、まあクリントン一家ってのがいてね、クリントン一家の世界政府があって、まあここがよきにつけ、悪しきにつけ、金ぐるぐる回してて、そのシステムに乗る形で経済が運営されてるわけですよ。自力でなんかね、根本的な競争力を高めてやってる会社なんていうのは、まあ中小零細企業だけで、大企業になってくるともうそういう世界システムの中の一員として、その、まあ自分の与えられたマーケットでこうなんか仕事してるみたいな世界ですから、自力でなんか稼いでるっていうよりも、世界のこの資金循環の流れの中に乗って、世界のこの物の動きの流れの中に乗って、で、この、まあみんな食ってたというところがほとんどだと思うんですよね。例えばその iPhone 一つ取ってにして、まあスマホ一つ取ってに立ってですね、まあスマホをやろうっていうところから世界中一つのまあチームが生まれて、スマホ世の中に出てって、で、そのスマホをどんどん広げるって政策が世界中でこう広がっていきますから、その流れに乗って、まあその中で自分たちのこの商売をみんな考えてるわけで、うちはなんかどんなスマホで行こうかとかね、そもそもスマホやろうかどうかとか、その一番根本的なことっていうのは、会社が大きければ大きいほどあまり考えてなかったんじゃないかと思うんですよね。で、まあ、原子力なんか見ればわかる通り、まあ、原子力は国策だなんてやっていてですね、最後行き詰まってもう今、四天抜刀のもう潰れる寸前の苦しみになってきたでしょ。ああいうことになってるわけですよね、あらゆるところがね。で、ああいうのを見てると、要するにもう、ここで一つ言えることは、20世紀のその後半にね、アメリカを中心に始まった一つの金融システム、ドルを中心とした世界の金融システムはもうなかなか昔通り戻ることはないし、それからヨーロッパのユーロもですね、ヨーロッパこれからどうなるかわかりませんし、まあユーロそのものが消滅することはないかもしれないんじゃないかと思うんですが、まあ、やっぱりその世界決済通貨としてのユーロとか、ヨーロッパが世界中にまた投資するなんてことはちょっと考えられないですね。そうなると、これどう考えても、今回の不景気っていうのは、なんか底なしになる可能性があるわけですよね。逆にこの底なしになる可能性があるからこそ、まあ世界の中央銀行が、まあ狂ったように金を出しながらね、ここまでとりあえず支えてきたと。2008年のリーマンショックで完全に一旦終わってしまった金融システムもですね、まあここまで金を出して支えてきたわけで、だからそれが止まるということは、もはやもう、絶対今までのような、金がどんどん回る世界には戻らないってことですね。そうすると今の我々の生活ってですね、例えば50年前なんかに比べてみると、ものすごいそのお金にリンクしてると思いませんかね。金がなければ何にも始まらないと。家の中は電気がなければ何も動かないとかね。なんかこう、ものすごく外部のシステムに依存した生活になってますね。電気も通信も、そしてそもそもお金も。で、50年前なんかと比べるともっと世の中、その遊びがたくさんあって、ある意味でこの縦にこういくつもの仕切りが入っていて分かれていて、で、ですからその、まあ、金がないならないなりにこう普通に暮らせるみたいなものがそこにあったと思うんですよね。 で、例えばその反の反 X なんて言葉が今よく言われますよね。そのもうすでにですね、この10年ぐらいの間でもね、もうちょっと今までのその貨幣経済にはもう乗り切れないと。貨幣経済の中でお金を求めてこの生きていこうと思ってももう辛いことしか起きないと。要するにその金がないからどうしようもないっつんで、もうなんか自分の思いだとか自分の体力、気力の限度を超えたような形で働いて結局うまくいかないと。そういう人たちがあまりにもなんか増えてきたと思いますよ。これは日本だけじゃないですよ。世界中のことですよね。でもそうやってこの、なんか、ね、頑張って頑張って金を稼いでも、ついにそれがもうもはや報われない時を今迎えてんじゃないかと思うんですよ。今回のこの世界的なバベルの塔の崩壊っていうのは、もうこれ今までと同じようなマネーの世界は戻ってこないってことですから、そうなると、この先生きていこうってことになると、こういう金のシステムに頼らない形で、もう一回生活を組み直すしかないと思うんですよね。私前からですね、この今のこの時代を良き方向に転換するためには、戦略的低エネルギーが必要だということを申し上げたと思います。健康と持続可能性の高いライフスタイルを本当に実現する一番有効な方法は、我々が使えるエネルギーの量を根本的に減らすことだ。今の我々はエネルギーの糖尿病になっていて、この使うエネルギーの量を減らすと、体をもっと動かさなければならなくなるし、逆にその無理は効かなくなるし、無理は効かないっていう意味は、例えば変なデリバティブズをやってですね、とてつもなく金を貯めるとかね、あるいはなんか、世界中駆け回って無理なこの仕事をするとかね、そういうことがこうできなくなるっていう意味で、まあ、言ってみれば、もっと土に根ざして、その目に見えるエネルギーよりも目に見えないエネルギー、大自然のエネルギーを借りないと、よく使わないと、こう、生きていくことすら難しいという、まあ、そんな時代になってきて、だから結果的に我々の生活は、より大自然にマッチした、大自然と協調した、まあ、生活にならざるを得ない。まあ、こんな形で、そういうのが初め嫌な人たちでも、まあ、なんか、ふと気がついたら、こう、大自然と共に生きてるみたいな、そんな形に移行するんだろうと、いうことを申し上げたと思うんですね。いよいよその時が来たんじゃないかと思うんですね。このものすごい不景気っていうのは、財政の赤字と共にやってきてます。しかもその金利が急上昇してるから、財政のその、行き詰まりは、これ急速度でですね、広がってきますね。で、特に、まあ、日本もそうですが、新興国なんかの場合は、もう本当に先進国が不景気になったら、投資が、来ないから、何にもなくなっちゃうわけね。インドなんかですね、そこに今その、アホなことにですね、紙幣交換なんかするもんだから、もう大混乱になっちゃって、今はもう産業が止まり始めてんじゃないですか。そもそもなんか紙幣交換も全然準備整わないでやったんで、今、新紙幣の供給が間に合わなくて、インドの ATM の 65% が止まってるんですってね。だからお金なしで皆さん暮らさなきゃいけないわけですよ。だからあれもすごい話ですよ。闇経済を追放する目的で、紙幣交換をしたら、インドのほとんどが闇経済になっちゃったと。紙幣を使わないで暮らしてるんですからね。実に皮肉な結果になったと言わざるを得ませんですよね。でもやっぱりこの金を使わない生活ってことを考えると、今の法定通貨を使わずに生活していくわけですから、それはやっぱりみんな知恵を絞りますよね。で、それはやっぱりなんか新しい時代の始まりでもあるんですね。で、だからそういうふうに考えたときに、その、この大不況を乗り越えるときはですね、どうやったら金を稼げるかっていうふうに考えるよりも、むしろ反対で、その現金はまあこれぐらいしかないと。現金は逆にこれぐらいあると。じゃあそれ以上にですね、どうやって自分たちで自給するものは自給し、それからその、まあ、自分たちで作れるものを作り、で、そしてその、今までね、金かけても無意味なもんあったじゃないですか。まあ、言っちゃ悪いけども、高等教育のほとんどがそうでしょ。それから、医者もですね、別にかからないでいいようなことでかかって金払ってるとかね、治らないことされて金だけ払っちゃって終わりだとかね、まあ、そんなことはやめたがいいわけですよ、この際においてですね。まあそういうのはやっぱりこう、お金があるときはなかなかそう踏み切れないけども、金がなくなってくると、みんなそうせざるを得なくなりますよね。だからどうもですね、ここは、本当に健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのは、金がいよいよないと。金がいよいよ回らなくなった社会全体でね。 ここから考え直すのが一番私は現実的なんじゃないかと思うんですよ。で、ですからこの状況の中で立て直しの方策はもっと金をまくことではなくて、なんかその生活における金の負担を減らすことですよね。もともと社会主義国っていうのはその金はいらないということで、まあやってるわけです。だから学校もただ、医療もただ、家もただと。ただあれはですね、ものすごい搾取のシステムなんで、搾取のシステムがあるがゆえになんか、それは見かけ上そういう金使わないってことであっても、むしろ人のこのエネルギーを奪いですね、人々を奴隷化して最終的には崩壊するということにこう繋がっていったわけでありますね。ですから、社会主義ではないですよね。むしろ反対に大自然の力を生かしていくわけですから、それは、お金から離れてむしろ生活が、その、見かけ上は最初苦しいように見えるんだけども、ちょっと経ってみるとクオリティ上がったと、まあ、こんな風に変えていくことがですね、ものすごい重要なんではないかな、そう思うんですね。で、日本の場合、もともとがですね、そういう、生活とともにですね、皆さんこう生きていく、生活とともに、その農業なんかをしながら生きていくっていうのはあるんですけども、キューバは面白かったですね。ソビエトが崩壊してですね、キューバが、自立を迫られた時に、前のカストロ議長はですね、普通ならそのままアメリカの軍本に下って、アメリカの属国になって、かつてのソビエト崩壊後のロシアみたいに、徹底的に食い物にされるかと思いきや、キューバ国内でですね、無農薬の有機農業を始めるわけですよね。無農薬の有機農業を始めて、これで食料の自給に成功するわけですよね。で、ですから、結局、キューバ人がね、こういろいろ言いましたけども、最後、オバマ大統領の方から頭下げてきたわけですよね。ここを回復したいと。すごいことですよね。やっぱりこの最後だからそのキューバもですね、大自然の力というところにこう回帰して、自分の国を成り立たせることに成功したわけですね。私実はこれがですね、その今回の大不況を克服する一つのひな形にもなるんじゃないかなと思うんですね。金がないならないなりにむしろそれを逆手にとってですね、むしろ今まで以上にこの、豊かな生活をどう実現するのか。そこに関心を持っていくとですね、実は私はどもの NPO が言っている観光立国じゃなくてその健康立国ですね。これも相当なんか現実的なにそれを実現できるようになっていくんじゃないかなと思うんですね。もともとその観光っていうのはこの全ての始まりだったと思うんですね。観光というところから始まって、地域をもう一回見直そうって話になって、で、新しい農業になって、それから日本列島をきれいにしようということで、新しい日本の準備ですね。そんな話になってきたと。で、ここで健康立国っていう形になってくると、金を使って健康を守るってことになると、それは金に焼かせて何でもできるわけですよね。人間ドックなんかどんどん行く人もいるしね、ものすごい高額医療をやる人もいるし、それから、ものすごい金かけてね、安楽に暮らす人もいるんでしょうけども、金がないという状況の中での健康立国を考えると、これは人間が持っている本当に蘇生回帰の力、人間の本物の免疫力、あるいは大自然の力を十二分に活かして、その生活を組み立て直すという、そういう時期なわけですね。だから逆にこの変わり目は確かに大変かもしれませんね。何にもこのない状況の中で、その新しい生活を迫られるというのは非常に苦しいものがありますけども、なんて言いますかね、その、戦前戦後、戦中戦後の混乱期の、移民なんかとは違って、今そういう意味で言うと、みんな分断してないですよね。情報は豊富にあるし、どうすれば成功するかというこの方法論も、国が一律に与えて、まさに、帰民人を捨てるって感じになることは今は多分なくてですね。むしろなんか新しいライフスタイルとして、横に情報交換しながら、みんなが助け合って、うまくやっていける形に持ち込むことは十分可能だし、もうすでにそういう形はほとんどのとこで、ひな形ができ始めてると思うんですよね。だから、この不況の出口を考えるとですね、今までのような経済政策で、これどうこうしようっていうよりも、むしろ、 お金を使わずに、より高いそのレベルのライフスタイルを自分たちで構築していくと、キューバのね、無農薬、有機農業じゃないけども、あんな形で、その、今までとは違う方向で、その生活を再編していくということが私は一番重要なことで、それがなんか本当にですね、日本を根底から再生させる一番大きな力になるんじゃないかなと思うんですね。その、もうすでに私も NPO でもやっておりますけども、ノウハウはいくらでもありますね。この20年ぐらいの間にですね、新しい農業とか健康とか、まあそれからストレスにならないね、生活の仕方だとか、あるいはその、災害に強い街づくりのやり方だとかね、そういうもののノウハウはものすごくたくさんあるんですね。だからそういうものはお互いに共有さえしていけば全然問題ではない。逆に今までその様々なノウハウや知見がこう蓄積されておりますから、いよいよそれ国民全体がそういうものに基づいて自分たちの生活を再構築し直し、そしてやっぱり国もそういう形で作り直していくということを考えると、いや、それは今度は金がなくなって、政府も行き詰まっていよいよどうにもならないとなった時が、最大の私は危機であると同時にチャンスになっていると思うんですね。で、このチャンスをやっぱちゃんと生かすってことはすごく大事で、ですから皆さんにはですね、いろいろ勉強していただきたいと思いますね。もうすでに様々な形で、その金を使わないでより幸せになる方法を実践されている方もいらっしゃるし、それから大自然の力をね、取り入れて、よりその健康になおかつ物事がうまく進むように、いろんな試みされている方も、取り組みされている方もたくさんいらっしゃると思います。で、そういうものは今までどちらかというと、世の中でマイナーだったと思うんだけども、いよいよ今回の不景気を境に、メジャーに躍り出るんじゃないんでしょうかね。どう考えても、ここでですね、その、もう一回金がぐるぐる回るようになって、で、金でみんなが救えるようになるとは全く思いませんですね。むしろ金の世界は、こんなに金利も上がっちゃってるわけだし、これ株大暴落して、で、今度債券も大暴落して、それから、あれでしょう、不動産大暴落して、むしろ金の世界はもっともっと破壊が進みますよね。だから、頼れば頼るほどそれは逃げ水のように遠くに行ってしまいますから、その、これ以上なんかその金求めてるとみんな精神的には参っちゃって、生活も崩壊するだけだと思うんですね。そうするとますます難民が広がっちゃって、もうクリント一家はいませんけども、もう、なんか本当になんか、大混乱以外でも何者でもない姿になってくるんじゃないかと思うんですね。そうするとここがやっぱり、本当に正念場で、この不況は経済政策ではなくて、ライフスタイルの変更によって、立て直すと。で、そのライフスタイルの変更が後々、新しい産業の勃興だとか、新しい地域おこしの起爆剤になると。まあ、こんな形で考えて、やっていくことが今一番重要なんではないかなというふうに思いますね。で、まあ、いずれにいたしましても、この、今の我々のライフスタイルというのも、あまり統一感がない、まあ、まちまちの状況であることは間違いないですね。まあ、確かに便利といえば便利なんですが、安いものいくつも並べても、なんかあまり面白くもないしですね。学校とか行ったって、あまりですね、役に立たないようなことばっかり教えてもらって、金だけ取られちゃったとかね。医者の話もそうですけども、何かやっぱりまあ他に代替案がないんで、とりあえず、まあ固めつぶってそれやってるっていうのは結構多いと思いますよ。で、もう別にアメリカが目標っていうわけでもないでしょうし、イギリスが目標っていうわけでもないでしょうし、まあ同時にその古い日本に全て戻してしまうってこともできないわけですから、やっぱりここは大自然の中で自分たちがある種苦労していく中で、自然にこの新しい文明の形を自分たちで作っていくってことですね。やっぱり大自然に向き合って非常に厳しい中で、大自然のそのエネルギーをこう取り入れられるように自分たちを変えていくってことは、ある種非常に大変なことなんだけども、でもそれを積み重ねることによって、それはいずれできてくるってことですよね。まあ、キューバがああやって有機農業で新しい時代を迎えて自立できたようにですね、我々だって、まあ、世界中の国だってやればできるわけで、まあ、そういうふうに考えますと、本当のその日本の国づくりの新しいやり方っていうのが、まあ、ここで見えていくんじゃないかなと思うんですね。同時にそうやって、自分たちのその生きるっていうことを、まあ、反応、反 X、自給自足を含めて、それを取り入れていくことによってね、やっぱり人の能力ももう一回上がっていくと思いますよ。 今なんか我々はシステムの奴隷になって、自分でね、こう行動するっていうことがみんな苦手になってんだけども、もう一回自分の頭と体を動かして、物事をその進めていくってことになると、やっぱり頭とその体もですね、復活してくると思うんですね。そしてやっぱり忘れていたなんか日本人のですね、本当の器用さだとか能力もまた表になってくるでしょうし、まあなかなかね、新しい時代が生まれてくるんじゃないかと思うんですね。まあこんな感じで考えてますんで、ぜひここはですね、よく考えて次の時代の方向性を決めていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。この大不況を乗り越えるライフスタイルということでお伝えいたしました。ではまた目に光りましょう。さよなら。